天の父なる神様、改めてこの10月第4日曜日の礼拝のひととき、またこの恵みを心から感謝いたします。私たちが今日生かされて、そして今日皆さんと共に集い礼拝を捧げることができるのは、なんという大きな恵みでしょうか。その恵みを覚え、あなたの御名を褒めたたえます。神様、どうぞこのひとときが麗しいひとときとなりますように、続けて神様が私たちにお語りくださいますようにお願いいたします。神様、昨日原田泉姉妹が中川栄兄弟と結婚され、新しい中川夫妻としてのクリスチャンホームの歩みが始まりました。神様の豊かな祝福が続けてありますようにお願いいたします。原田家の皆さん、中川家の皆さんにも神様の豊かな祝福がありますようにお願いいたします。また怪我をした渡辺美優ちゃんや、またその他体調を崩している方、怪我をしている方、回復を祈っている方、それらお一人お一人を神様が続けてお守りくださいますようにお願いいたします。神様、11月6日にはコンサートを行いたいと予定しております。なかなか新しいチャペルができるまで、仮設住宅で暮らしている方などにどんな働きをしていけるかと模索していましたけれども、今回思いがけずこのようなコンサートの機会が与えられましたから、ありがとうございます。どうぞこのコンサートが用いられて、普段仮設などでもし寂しい思いや悲しい思いなどをしている方がおられるならば、コンサートに足が向けられて良い安らぎのひとときとなりますようにもお導きください。また私たちも、その賛美を聞くときに神様を思い、神様を褒めたたえることができるようにもお導きください。ちょっとアクシデントがあって、チラシが完成するのが遅くなってしまいますけれども、1週間という限られた日数の中でチラシを配りたいと思いますから、その一枚一枚をも神様が用いてくださいますようにお願いいたします。神様、再度祈りますが、大阪でご奉仕中の先生をお守りください。日本各地に散らばっている教会の一人一人が今日も守られますようにお願いいたします。今から御言葉を見てまいりますけれども、このひとときを神様が祝福してくださって、御言葉を通して私たち一人一人に豊かにお語りくださいますようにお願いいたします。お委ねして感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は先ほどお読みしました詩編の66編1節から12節、豊かなところへというテーマでですね、この時ご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。この詩編の66編ですけれども、多くの詩編には詩編の大きな何編という数字の下に、ダビデの賛歌とか、いろんな書いた人の名前が書かれていることが多いんですけれども、この詩編の66編のところには、誰が書いたという言葉が書かれていないんですね。この詩編は誰によって書かれた詩編なのか、それははっきりとはわからない詩編なんです。もしかしたらやっぱり他の多くの詩編と同じようにダビデが書いた詩編なのかもしれないし、でもダビデよりももっと後の時代になって、イスラエルが北と南に分かれて、北と南のイスラエル、北イスラエル、南ユダが大きな国からアッシリアから、またバビロンから攻撃された、そんな大きな苦しみの後に書かれたんじゃないだろうかとか、いろんな考え方、いろんな説があるんですけれども、でもいずれにしろ言うことができるのは、この詩編で歌われているのは大きな大きな苦しみ、大きな大きな悲しみ、まさに国家的とも言える大きな危機から解放された後の、本当に神様が助けてくださった、こんなに大きな試練を神様が乗り越えさせてくださった、その感謝と喜びの告白、賛美がこの詩編66編で書かれているんですね。先週中私は 最近車で走り回ることが多いんですけれども、一体私はどれくらい車で走ってるんだろうかと、先週の火曜日にですね、メーターをゼロにして1週間でどれくらい走るか距離測ってみたんですね。そしたら火曜日から昨日までで約1700キロ走っていたんですね。特に先週中は、岩手県に行って山の方のキャンプ場から沿岸部の海の方にも行ったりしたし、昨日は帰ってきてからまた結婚式があって岩木と仙台を往復したりしたので、先週中は特に距離が伸びたんだと思うんですけれども、1700キロを走るといったら時間にしたら何時間ぐらい私は車に乗ってるんだろうかと、そこまでは測りませんでしたけれども、きっと結構な時間を運転という行為に私の人生費やしているんじゃないだろうかと思ったりもしたんですね。佐藤先生のように運転しながらもたくさんの仕事をこなせるといいなって思うんです。聞いたところによると先生は運転しながらメッセージ考えるっていうし、時々ひげ剃ったり歯磨きしたりもするのかもしれませんけれども、私もそんなことできたら時間を有効に使えるのかななんても思ったりするんですけども、私はなかなかそうできずにですね、いつも大体は賛美を流しながら車の運転をしているんですね。子供と一緒の時は子供賛美を流すこともありますし、時には英語の賛美を流すこともありますし、時には日本語の賛美を流したりと、いろんな賛美を聞きながら車の運転をしているんです。一人で乗っている時は対向車のドライバーの目にどんな風に映ってるだろうかと思いながらも、大きな口を開けて大声出しながらですね、私一人のカラオケボックスかのように歌いながら運転することもあるんですね。運転しながらでもいいと思います。台所仕事してる時でも、掃除しながらでも、いずれにしろ私たちの口からですね、賛美がたくさん出てくるって本当に素晴らしいことじゃないかなって改めて思うんですね。だって神様は私たちの口を神様を褒めたたえるために作ってくださったわけですから、だったらせっかくですから私たちのこの口からいつもいっぱい賛美を口ずさみながら歩んでいきたいですし、御言葉にあるように賛美と呪いが同じ口から出てこないようにもしていきたいなと思わされていたりするんですね。さて今日のこの詩編66編には、先ほども言いましたけれども、国家的な危機から、もう大きな大きな苦しみ、悲しみ、危険、そんな危機から解放されたイスラエルの人々が神様に歌った感謝、賛美が書き留められているんですね。そしてまたこの詩編の中には、大きな困難を乗り越えたイスラエルの人々が全地よと、さらには国々の民よと、神様を賛美することへの周りの人々にへの呼びかけの言葉、国々の民よ、神様を賛美しましょう、全地よ、神様を褒めたたえましょう、その呼びかけの言葉も書き留められているのがこの詩編66編なんです。早速内容を見てまいりたいと思いますけれども、最初の1節から4節、最初の1節から4節にはイスラエルから人々への賛美の呼びかけ、賛美しましょうという呼びかけが書かれています。皆さん、イスラエルといったら小さな小さな、四国ほどもない国ですよ。小さな小さな国であるイスラエルですけれども、その国が神様に選ばれて、そして様々なことを通して、時には悲しみ、時には苦しみ、時には潰れそうになりながらも訓練されて、砕かれて、磨かれて、整えられて、そうやってさらに多くの人々を賛美へと招く、神様は素晴らしいお方ですよ、そのように伝える、そんな使命をイスラエルは与えられたんですね。それでは一節をまずはご一緒にお読みしましょう。66編一節をご一緒に読める方で読みましょう。はい。全地よ、神に向かって喜び叫べ。ここにありますね、一言目、全地よと呼びかけています。全地の主であり、全世界を見てで治めておられる神様に向かって喜び叫べと、賛美へと呼びかけて、この詩編が始まっているんですね。さらに2節でも呼びかけが続いていますから、じゃあ続く2節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。皆の栄光を褒め歌い、 神への賛美を栄光に輝かせよ。その日々の歩みの中で、その時々に私たちに示されている神様の大きな力と神様の豊かな救いをいつも覚えましょう。いつも覚えて賛美を捧げ、神様への賛美を栄光に輝かせる、そんな歩みを私たちもしていきたいと思うんですね。先々週は新しいチャペルの工事に必要なものを取りに行かなければいけなくて、再度大野チャペルに行ってきたんですけれども、今回の一時帰宅では納骨堂の中にも入って、納骨堂の中無事かなとチェックして、またその中で祈っても来たのでした。その日は天気も良くてですね、そして時間はちょうどお昼頃でしたから、皆さん納骨堂の信仰希望愛を表す3枚のステンドグラスのうちの、お昼ですからちょうど南側のガラス、希望の黄色いステンドグラスから光が差し込んでですね、もうキラキラキラキラ輝いて、床にもその黄色い光を伸ばして大理石の上に輝いている、そんな景色を見てきたんでした。相変わらずあの日のまま時が止まったかのような街の中でしたけれども、でもこうやって神様にある希望は常に変わることなく、常にとどまることなく輝き続けてるんだということを見て、私はなんだか力を受けて大熊からいわきに帰ってきたのでした。私たちも賛美する者へと呼びかけられているんです。全地よ、神に向かって喜び叫びましょうと、皆の栄光を褒め歌い、神様への賛美を栄光に輝かせてまいりましょうと。いかがでしょう、私たちも神様に向かって喜び叫び、神様の栄光を褒め歌い続けて歩む、その歩みをまた今日ここから大切にしていきたいと思うんですね。神様への賛美をいつもキラキラと希望を告白しながら輝かせ続けることができるならば、それは私たちの歩みにとって本当に幸いなことであり、そして神様がどんなに喜んでくださることだろうかと思わされるんですね。さあ、全地よと呼びかけて賛美することを進めているこの前半部分ですけれども、続く3節4節ではこのように神に申し上げよ、具体的に賛美の言葉を書き留めているんですね。こんな風に賛美しましょうねと。それでは3節4節もちょっと長いですが、3節4節ご一緒に読んでみましょう。はい。神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見舞いにへつらい服します。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの御名を褒め歌います。さあ、なんと賛美を捧げるべきなのでしょうか。なんと神様に賛美すればいいんでしょうか。まずはここに書いてあるように、神様の御業を思い巡らすということではないでしょうか。神様の御業を思い巡らして賛美しましょう。神様がこれまでの歩みの中で、その歩みの一時一時に表してくださったその御業の一つ一つを思い巡らすときに、それはなんと恐ろしいことでしょう、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう、これは恐怖の恐ろしさではなくて、その御業に対する驚きですね。神様はなんでこんなにもこの御業を成してくださるんだろうか、その御業に対する驚きであり、神様を恐れ敬う思いの告白ですね。神様のその偉大な道からを覚えるときに、神様のその偉大な御業を思い巡らし、偉大な道からのために人は皆御前に膝をかがめて、ただただ賛美が湧き出てくるのではないだろうかと。神様の御前に、さらに4節にあるように、全地が、すべての人々が伏し拝み、礼拝を捧げ、賛美を捧げる。そんな姿へと、私たちも呼びかけられていますし、そしてまた、神様がイスラエルに使命を与えて、 イスラエルに周りの人々への賛美の招きをさせたように、私たちもそのように人々に呼びかけていくことができるならば、それは本当に素晴らしいことではないでしょうか。先週いわきから4名の方々を連れて紅葉キャンプに行ってきたんですけれども、先ほど報告もしましたが、私はそのキャンプの期間中、水曜日木曜日と岩手県の沿岸部の方にある宮古市というところと釜石市というところに行ってきたんですね。そしてそれぞれで行われていた仮設住宅でのカフェにも参加させていただいて、そこに集まってこられた方々からも、まあ、福島県とはまた違った岩手の被災の状況などを聞かせていただいたりもしたのでした。まあ、そこで会う人会う人にですね、あら、どこから来てくださったんですかってまずは聞かれるんですね。そう聞くということは、きっと、ああ、これまでこの地域には本当に日本各地から、北海道から九州から、本当に日本各地からボランティアの方々が来られて、一生懸命に作業したり活動を続けて、この仮設の方々と良い関係を築いてこられたんだろうなということを感じさせられました。カフェの中では懐かしい歌などを一緒に歌って、私の知らない曲も結構ありましたけれども、私もギターを弾いて参加させていただいたんですね。和やかな時間が過ぎて、最後にそこに集まってこられた方々から、教会から来ているボランティアチームの方に、ちょっとみんなで何か歌ってくれってリクエストがあったんです。そこで、まあ教会のボランティアチームは 4,5 人でしたけれども、まあ、ぶっつけ本番でアメイジンググレースと君は愛されるため生まれたの2曲を歌ったんです。まあ、皆さんの反応も気になりながら、でもみんなに聞かせるんじゃない、神様に思いを向けて賛美して、そして歌い終わると、そこにおられた皆さんがですね、とっても喜んでくださったんです。ああ、まさかここでアメイジンググレース聞けるとは思わなかったと、驚くばかりの神様の恵みがあるんだねと、私たちは愛されるため生まれたんだねと、まあ、涙ぐみながら話してくださった方もいました。岩手の地にあっても、そして福島の地にあっても、まさに全地にあって神様への賛美が捧げられて、賛美がいつもキラキラと輝き出したら、それは本当に素晴らしいことだと思います。来週に予定しているコンサートも用いられたら嬉しいですし、そしてまた何よりも、私たち一人一人がですね、全地よ、主を褒めたたえよと、神様に向かって喜び叫べと、神様は神様への賛美を輝かせよという、この賛美への呼びかけに私たちも応答してまいりたいと思いますね。さあ、続くこの詩編66編の5節から7節には、イスラエルが人々に賛美への呼びかけをする根拠として、イスラエルに示された神様の力、神様の御業というものが書き留められているんです。じゃあ5節を読める方で読みましょう。5節をお読みしましょう。はい。さあ、神の御業を見よ、神の人の子らになさることは恐ろしい。さあ、神の御業を見よと、まずは人々に勧めているんです。神様のなさることは本当に驚くばかりの御業だとイスラエルは告白しています。イスラエルの歴史において、神様はどんな御業を見せてくれましたか？神様はどんな驚くべき御業を表してくださったのでしょうか？人々はどんな御業を思い巡らしているのでしょうか？続く6節を読んでみましょう。続く6節を読みましょう。はい。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡る。さあ、私たちは神にあって喜ぼう。どうでしょう、この箇所読んでピンとくる方もおられるんじゃないですか。神は海を変えて乾いた地とされた。ああ、確かに、あの神様の御業を思い巡らしてみましょう。あの時、人々は神様がイスラエルに表してくださった出エジプトの際の御業を思い巡らしているわけですね。エジプトをイスラエルの人たちがみんなで出発したはいいけれども、前には海が広がっている、後ろからはエジプトの大軍が追いかけてくる、そんな絶体絶命と思える状況の中でどうなりましたか。突然海が真っ二つに分かれて乾いた地となった。 乾いた道を人々は渡ることができた。これはまさに驚くばかりの神様の御業だったのではないでしょうか。さらには今読んだこの6節の後半にあるように、人々が40年の荒野の旅を終えて神様の約束の地に入る際には、イスラエルの行く手をヨルダン川が遮っていました。しかしそのヨルダン川をも神様はせき止めてくださって、人々は歩いてその川を渡ることができたのでした。どうでしょう、これらのことを思い巡らすときに、神の御業を見よと、そのことを思い巡らすときに、6節最後にあるように、さあ私たちは神にあって喜ぼうと勧められているのではないでしょうか。この最後の文章、さあ私たちは神にあって喜ぼう、これ直訳すると、最初にですね、そのところでという言葉がついているんですね。そのところで神を喜びましょう、神様にあって喜びましょうと。かつてイスラエルの人々が体験した神様の大きな奇跡、神様の驚くばかりの御業、そこに豊かに表されている神様の一人一人に向けられた愛と恵み、それらに目を向けて思いを巡らして、その神様が私をも祝福してくださる、私をもその神様が励まして導き続けてくださる、だからさあそのところで私たちも神様にあって喜んで歩んでまいりたいと思うんですね。7節も読みましょうか。続く7節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。神はその権力を持って常しえにすべ納め、その目は国々を監視される、顔面なものを高ぶらせないでください。そうなんです、神様はその権力を持って常しえにですから、神様は昔だけいた神様じゃないんですね。その権力を持って、その道からを持って今も地を治めておられて、さらにはこれからも常しえにすべ治めておられるお方なんです。ですから遠い昔だけ、イスラエルでだけじゃなくて、さあそのところで神様に会って喜びましょうと私たちにも語りかけられているのではないでしょうか。さらにここの7節にあったように、神様の目はすべてのものを見渡して、一人一人を決して見放したりなさらない、神様は真実を尽くし続けてくださるお方である。ですからさあそのところで私たちも神様に会って喜んで歩んでまいりたいと思いますね。いかがでしょうか。私たちもこのイスラエルの人々がその御業に、神様の御業を見よ、神様がなさることは本当に驚くばかりの、びっくりするような、恐ろしく思えるほどの御業だったでしょうと告白するように、私たちもやはりそれぞれが神様の奇跡を体験してきたのではないでしょうか。驚くばかりの神様の御業を私たちもきっとそれぞれがここまでたくさん見せていただいて、今日まで歩んでくることができたのではないでしょうか。ですからその御業を見よ、神の御業を見よ、ですからさあそのところで私たちも神様に会って喜んで、せっかく賛美を捧げるために作られたこの口ですから、いつも賛美を携えながら歩んでまいりたいと思いますね。さあ今日の箇所の最後のところ、8節から12節には、そんな神様の御業を体験させられたものとして、イスラエルに与えられている使命について書き留められているんです。それは1節から4節のところでも確認しました、全地に、国々の民に神様の素晴らしさを伝えること、賛美を呼びかけること、それが神様の御業を体験したあなたたちに与えられている使命なんだ、地の塩を世の光として歩んでいく、それがあなたたちの使命なんだと神様は語りかけられているんです。それでは8節をご一緒にまずは読みましょうか。8節を読みましょう。はい。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ、 神への賛美の声を聞こえさせよ。イスラエルは国々の民よと再び呼びかけていますね。すべての民よ、国々の民よ、神様を褒めたたえよ、神様への賛美の声を聞こえさせよと。なぜ賛美するんですか。9節を読んでみましょうか。9節を読んでみましょう。はい。神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。私たちはただただ神様に生かされて、ただただ神様に支えられて今日まで歩んでくることができたんだということを私たちも体験させられているのではないでしょうか。だってみんなあの時は口々に、ああ生きるために必要なものはそんなに多くない、神様がいれば大丈夫、それが私たちのあの時した告白だったのではないでしょうか。引用箇所の詩編の一編一節から三節を出してもらいますから、詩編一編の一節から三節を読んで確認したいと思いますね。じゃあ前の方に一編の一節から三節が出ますから、ご一緒にお読みしましょう。はい。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。先ほど報告しましたが、昨日仙台に行って結婚式に出席してきました。まあ、手作りの結婚式でとっても素敵な結婚式でした。今回泉姉妹が結婚された相手の方の名前は中川栄さんという方なんですね。結婚した2人が泉と栄ですから、とっても素敵な名前の組み合わせだねって、まあ、みんなで言っていたんです。だってこの3節にあるように、まさに神様の泉によって私たちは養い育てられて、そしてその人は実を結び栄えることができると。いかがでしょうか。私たちも神様の泉のほとりに身を置き続けて、神様によって生かされて栄えさせていただいているこの喜びを精一杯賛美として捧げてまいりたいと思いますね。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさみながら神様と共に歩んでまいりましょう。そしてまた私たちも神様の御業を体験させられているものとして、私たちにも与えられている使命を果たしてまいりたいと思うんです。つまりは私たちも地の塩世の光としてこの地上の旅路を歩んでいきたいと思うんですね。そのために神様が私たち一人一人をも一生懸命に練ってくださって、そして私たち一人一人をも成長させようとしてくださってるんだということも私たちは覚えたいと思うんです。それでは詩編66編に戻って10節をご一緒に読んでみましょう。10節をご一緒に読みましょう。はい。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。そうなんです。神様は私たち一人一人をも調べてくださって、一人一人に最善の取り扱いをその人生の中でしてくださって、そして銀を精錬するように私たちをも練られるお方なんだと言うんですね。神様が練ってくださるので、私たちは成長させられて強くなって味のある神様のお役に立つものへとなっていくことができるのではないでしょうか。じゃあ神様は何によって私たちを練ってくださるのでしょうか。それは平穏無事な日々の中で練られていくかというと、やっぱりそうじゃない部分も多くあるのではないでしょうか。11節読んでみましょうか。神様は何を通して私たちを練ってくださるのか、まずは11節を読みましょう。はい。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。そうなんです。神様は時に私たちを網に引き入れて、私たちの腰に重荷をつけられることによっても 私たちを練ってくださっているのではないでしょうか。網に引き入れられて重荷をつけられたら、もはや身動きもできない状況かもしれません。うずくまってただ涙を浮かべることしかできない、そんな極限の状況なのかもしれません。でもその時神様はそれらのことを通しても私たちを精錬し練ってくださっているのではないでしょうか。さらに12節も読んでみましょうか。12節も読んでみましょう、はい、あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。いかがでしょうか。人々が頭の上を乗り越えていく、勝ち誇った敵がですね、馬に乗って敗北者の上を軽々乗り越えていくかのように、敵による攻撃があまりに激しくて、国家的な危機の真っ只中で置かれている困難があまりに大きすぎる、そんな状況が表現されてますね。さらには火の中を通らされたり水の中を通らされたり、そんな幾多の激しい苦難を体験させられて、イスラエルの人々は、そしてきっと私たちも練られつつあるのではないでしょうか。確かに私たちがこれまでの人生を振り返ってみるときにも、平穏無事な日々の中でというよりも、さまざまな苦難の経験が自分を強く大きくしたということもできるのではないでしょうか。まあ、教会にはですね、パン屋さんや陶芸家さんがいますから、私以前聞いたことがあるんです。やっぱりパンとか陶芸とか焼くよりも以前にその材料を練る段階が大切なんだって言うんですよね。そしてそれは結構全身を使う、ちょっと腰にも響く大変な作業でもあるようですね。いかがでしょう。きっと神様も私たちを素敵な作品とすべく、一つ一つに愛情を込めて、時に苦労しながら、時に心を痛めながらも、私たちを一生懸命練ってくださっているのではないでしょうか。練られている最中はやっぱり痛いかもしれないし、やっぱり苦しいかもしれないし、悲しいかもしれない。しかしその練られている日々を神様の目線に立って私たちも歩んでいきたいですし、その経験を通して神様との関係を深めていきたいと思うんですね。ゼカリア書の13章9節というところにはこんな風に書いてるんです。ゼカリア書13章9節、じゃあ読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、私はその3分の1を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私はこれは私の民と言い、彼らは主は私の神と言う。神様は銀を練るように私たちを練られる、金を試すように私たちを試される、その経験が私たちに神様と、神様を呼ばせるのではないでしょうか。神様があなたは私の大切な民だよと言ってくださっている、その声をその時聞き取らせて、そして私たちに主こそ私の神様ですと告白させるのではないでしょうか。さらにイザヤ書の43章1節から6節も読みたいと思うんですが、まず1節2節を読んでみましょう。1節2節を読んでみましょう、はい、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私たちを形作ってくださった神様は、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだよとおっしゃってくださってます。しかしその歩みの中にはいろんなことがあるでしょう。山あり谷ありで幾多の困難に悩まされる時もあると思います。今あったように水の中を通り過ぎるような時も、 川を渡るような時も、火の中を歩くような時もあるかもしれません。しかし神様が共におられるんだと。さらに3節4節もご一緒に読んでみましょう。はい、私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。そうなんです。神様が私たちの救い主であるから、どんな水も私たちを押し流すことはできない。どんなに激しい炎も私たちを神様の愛から引き離すことはできないんです。神様は私たち一人一人を高価で尊いと言ってくださって、あなたを愛しているとおっしゃってくださっているお方なんですね。ですから私たちは神様を信じて歩んでいきましょう。このイザヤ書43章の5節6節も読んでみましょう。5節6節、はい、恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。共にいてくださっている神様を信じて恐れることなく歩んでまいりましょう。そこに神様が用意してくださっている祝福を私たちはみんなで受け取っていきたいと思います。先ほど読んだ詩編66編12節の最後にありました、私たちを練ってくださる神様は私たちを豊かなところへ集めて連れ出してくださるお方なんです。豊かなところへ、それはいっぱいになるという意味の言葉ですけれども、神様は私たちを祝福で満たしてくださるでしょう。私たちを喜びで満たして、そして私たちを用いてくださるのではないでしょうか。たくさん引用箇所読んですみません、最後にしますが、イザヤ書の49章の5節6節も読んでみましょう。イザヤ49の5節6節も読んでみましょう。今主は仰せられる。主はヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、私が母の胎内にいるとき、私をご自分のしもべとして作られた。私は主に尊ばれ、私の神は私の力となられた。主は仰せられる。ただあなたが私のしもべとなって、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらす者とする。そうなんです。神様は私たちを練り、私たちを成長させ、私たちと神様との関係を深めてくださるお方です。そして豊かな祝福へと導き、そして私たちを地の塩、世の光として用いてくださろうとしておられるのではないでしょうか。今回岩手県の沿岸部に行って、自らも被災者として被災地で一生懸命歩んでおられる先生方にお会いしてくることができました。被災者として被災者に寄り添い、共に過ごしておられる姿は、ああまさに地の塩、世の光として用いられているんだということを見て感じさせられてきたんです。宮古の牧師先生と仮設住宅に住む90歳のおばあちゃんを訪問したんですけれども、そのおばあちゃんはですね、本当にニコニコして私に教えてくれたんです。この人は世界一の先生だって。以前はもう死ぬことばっかり考えてたけど、この先生がある日ピンポンって訪ねてきてくれて、私の人生変わったって、先生に会うたびに涙が出るって言ってたんですね。まあ、60カ所宮古には仮設住宅があるそうなんですけれども、その60カ所あるという仮設住宅を一生懸命駆け回るその先生に、 なんでそんなにできるんですか、その原動力は何ですかと聞いたんです。先生はおっしゃってたんですが、被災した人が励まされて元気になると、同じ被災者である自分も励まされて元気になるんだって言ってたんですね。私は同じ被災者として共に泣き共に喜ぶ、そんな姿を見せていただいたように思うんです。それが義務だからとかクリスチャンだからとか、そんなふうに気負ってない、自分にも痛みがある、自分にも苦しみがある、でもそこでただ神様の声を聞いて自分にできることをただシンプルに行っている姿に、あ、地の塩を世の光として用いられるのってこんな姿なのかなと思ったりもしたのでした。さあ、私たちも大きな神様の御業を見せられて体験したものとして、いよいよそのところで神様を賛美し、神様にあって喜んで歩んでまいりたいと思います。神様が私たちを練り上げ、成長させ、そして用いてくださることを信じて、今のこの時を神様と共に歩み続けてまいりましょう。豊かなところへ導き入れてくださる神様に一歩一歩従って歩んでまいりましょう。それでは最後に詩編66編の12節をもう一回ご一緒に読んでお祈りしたいと思います。12節を読みましょう、はい、あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。それでは黙祷をいたしましょう。キーボードを聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。小さな小さな国のイスラエルが神様に選ばれて、そして神様に練られて、砕かれて磨かれて整えられて、そして地の塩を世の光として豊かに用いられていく、人々に神様への賛美を捧げようと、神様は本当に恐ろしいほどの御業を見せてくださるお方だよと、神様に会って喜ぼうと伝え続けていったその姿は、私たちも目指していきたい、そんな姿ではないでしょうか。まずは私たち自身が賛美するために作られたこの口からいつも賛美を捧げてまいりたいと思います。神様の御業を改めて思い巡らし、神様の泉に身を寄せ続けながら、神様に会ってそのところそのところで喜びながら歩んでまいりたいと思います。時には火の中を通らされるかのような、水の中を通らされるかのような、網に引き入れられるような、腰に重荷をつけられるような、そんな苦しみや悲しみを経験することもありますけれども、しかし神様は豊かなところへ私たちを連れ出してくださるお方です。神様に私たちも地の塩を世の光として、練られたものとして用いられるならば、なんという幸いでしょうか。もし今苦しみや悲しみの中に置かれている方がおられるならば、神様に期待したいと思います。神様が今私を練り、私を豊かなところへ連れ出そうとしてくださっているのだと、人の痛みに寄り添い、隣人を愛し、神様を信じて歩む、そんな歩みへと 導き入れようとしてくださっているのだと信じて、一歩また一歩神様と共に歩み出してまいりたいと思います。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。私たちは本当にいろんなことがある日々の中を生かされています。あなたのたくさんの奇跡を見せていただいて、あなたがいるから今日まで生きてくることができました。私たちは時に神様の恵みを忘れて、この口から賛美と呪いが共に出てくるかのような、そんな歩みをしてしまいやすいものですけれども、改めて神様を喜び、神様を賛美しながら歩みたいと願わされています。時にいろんな苦しみや悲しみの中で賛美することもできずに、ただうずくまってしまうこともありますけれども、その時あなたは私たちを練っていてくださることを信じて、あなたの祝福を待ち望みます。あなたがそこに光を差し込んで導いてくださって、豊かなところへ連れ出してくださることを信じて、今はあなたにただついていきますから、どうぞお導きください。そして私たちを地の塩世の光として、このいわきの地にあって、またそれぞれのところにあって、あなたが用いてくださいますようにもお願いいたします。神様、どうぞ今日集われたお一人お一人を、またユーストリームで共に礼拝しておられるお一人お一人を、あなたの豊かな祝福で満たしてくださいますようにお願いいたします。この時を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。